I can't thank you enough. 네, 중국어 되나? 나도.
에?
중국어 되나? 나도. 에, 뭐 노래답게 감사해 주세요. 뭐 감사해 줄 수가 되기는. 뭐 시스코스가 되긴 하네. 그러니까 감사합니다.
감사해 보지.
아, 소소소 소소.
아, 소소.
어쨌든 중국에 유학してですね. 将来は中国翻訳家か通訳。ちょっと今ね、しばらく前から体調を崩して別の働きしてますけど、そういうこともようです。 どれだけ感謝してもに解放してくだされるために、十字架にかかって、死んでくださったという、この大きな出来事の、そして、それを中心として、神様が私たちにしてくださったすべてのことに対して、どれほど感謝しても感謝し尽くすことはできませんという、そういう歌詞だと思いますが、この、キリストをイエス、私の救い主です。 私の神ですと信じる人、クリスチャンと呼ばれるようになります。イエス様、私を信じますと、信じて、そして、キリスト教会がバプテスマ、洗礼式というのをこうしてですね、本当に明治とともに私はクリスチャンです、クリスチャンとなりましたと、いうわけですけれども、それまでは本当にその神様を知らず、またイエス・キリストも知らないで、 本当に自分中心の生き方をしてきましたけれども、イエス様が私の主です、救い主です、クリスチャンになりましたという時に、やっぱり新しいこう歩みを、まあ、し始めるわけですけれども、クリスチャンそしたらクリスチャンになったら、まあ、どんな歩みをするのか、どういうふうに歩んでいくことを生きるということを神様望んでおられるんだろうかということは、聖書にですね、この<笑> まあ、いつもいつも持ってきたいよということで<笑><笑>昼は本当にね、自由にお話できたんですけど、急に<笑>自由がなくなりました<笑>急にわなわなっていうのが触れ始めました<笑>神様がこういうふうに生きるということを望んでいます。目の前でごめんなさい<笑> こう書いてあります。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。こういうふうに生きるということを望んで神様は望んでいますよ。それはどういうふうなことかというと、いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと。 終わりました。実は演出でありまして、実は私も持ってるんです。<笑><笑>実は持ってるんです。ごめんね。打ち合わせちょっと悪かったけど、ごめんなさい。<笑>いつも大変なんですよ。いつも喜んでいなさい。 すべてのことについて感謝しなさいって、クリスチャンをこうやって生きていくんですよ。 ミオさんはね、 2016年8月14日、 イエス様を信じますと言って、この教会でね、クリスチャンになります。バプテスマ、洗礼を受けました。 さあ、2年10ヶ月経ちました。 それまでのクリスチャンになりましたって、2年10ヶ月の間、 どうですか? いつも喜んで、そしてすべてのことについて感謝して、歩んでこれましたか? <笑>いや、個人的にね、まあそれちょっとかわいそうなので、ベテランのかわいいですね。ね、洗礼を受けて何年になりましたっけ？
何ですかね、中3の時に受けました。
中3、長い。12月22か23か、どっちか
に受けました。
中3というと15歳、4歳か5歳。 うんと数えて、10年、はい、どうでしょう、ね、これがいつも喜んでいなさい、すべてのことについて、おいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって、神があなたにクリスチャンに望んでおられる生き方ですよ。さあ、どうでしょうか。
いつもは無理ですね。
ね、無理ですね。本当です。
でも祈るようにしてます。
でも祈るように。あ、素晴らしい。もう結論が出ましたね。さすが、ミオさん。いつも喜んでいなさい。そして、すべてのことにおいて感謝しなさいと言われるんですけれども、しかしいつも喜んで生きていられない私たちの人生の現実というものがあります。すべてのことにおいて感謝しなさいと言われてもね、このことが感謝できるでしょうか。で、去年でしたね。うわーっと、うわーともう激痛が走り、救急車をピーポーピーポー呼んで、ね、突如入院っていうね、もういろいろ調べて手術ですっていう、もう本当に痛い苦しい七転八倒の苦しみを経て、いつも喜んでいなさい、すべて感謝しなさい、感謝できませんでしたね、辛かったです。でもその喜びと、そしてすべてのことを感謝という間に、やっぱりこう私たちの力や熱心や努力では決してできないということを知っておられる神様は、その間にですね、サンドイッチに挟むようにして、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、そしてすべてのことについて感謝しなさい、絶えず祈りなさいとこう進めていてくれる。でね、ちょっとさっき玄関先でお会いしましてね、本当にいつも喜んでいたいけど、そしてすべてのことに感謝したいけど、なかなかこう思い受けない、まあ、美桜さんのね、こう体調工夫されて、そして、いろんな自分の思いや計画を本当にこう、まあ、変えざるを得ないというか、今はそういうね、先ではそう思いながら歩みますが、どうですかと聞きましたら、まあ、それで何でしたっけ、祈る、はい、そういう中でも祈るということを、
祈りながら、とりあえず祈ることだけは、うん、
祈ることだけはしていこうとこう思わされている、素晴らしいことですね、もう答えが出ているようなものです。まあ、私も牧師ですし、まあ、牧師の友達も何人もいますが、うん、まあ、この同盟福音の同じグループの牧師で、私と聖書学校を同時に卒業して、もちろんそういう意味では何十年も牧師をした、その牧師の奥さんが、まあ、少し前に、体に3箇所がんが見つかりまして、肺と、そして大腸とか、プロと、そして、もう少し調べたら、脳の方の骨の方にも白い影が見える、まあ、結論的に言うと、もう治療するというよりも自然死というかね、もうそういう余分な、この延命措置のようなそういう治療は一切しませんと。まだ私と同じ年齢のご主人と、まあ、同じ年齢ぐらいの牧師夫人です。まあ、聖書をもちろんよく知っているはずですし、クリスチャンとして何十年も歩んできました、牧師としての働きもしてきました。いつも喜んでいなさい、そして全てのことについて感謝しなさいと言われても、まあ、なかなかこう喜べない、感謝できないという現実はたくさんあるのだと思います。まあ、三浦綾子さんというこのクリスチャンの小説家が2018年、比較的最近出た、20年ほど前にこう天に召されました、77歳で天に召されましたけれども、ごく最近に出た一つの本は、一日の苦労はその日だけで十分ですという本が出ました。まあ、俳優の、そして作家の中江有志さんが、帯のタイトルで、虚しいとき、寂しいとき、欲望に溺れてしまいそうなとき、三浦さんの言葉は弱った心を洗い抱きしめてくれる私のバイブルのような本です。朝も言いましたけど、これバイブルでもいいけど、こっちのバイブルもね、ぜひ読んでほしいと言ったんですが、まあ、その中でこの三浦さん、ま、あの方ももう病気のもうデパートの、まあ、数えれば13ほどの大きな病をその生涯の中で得て、 あいつも喜び感謝するっていう生き方が本当に厳しい難しかったんではないかと思うような方ですけれども、この本の中にも感謝を知る人間にというタイトルの短い文章もありました。いろいろあるんですけども、あるよ内市の裏の工場で、夜班に作業をしていて、私はうるさくて幾度も目を覚ましました。朝になって私は三浦に、主人ね、寝不足でかなわないと不平を漏らした。すると三浦は、主人は言った、綾子、私はね、耳が聞こえることを感謝し、自分の寝ている時も不眠不休で働いている人のことを思っていたよと。自分たちがね、こう眠っている時も、あの人らは本当に寝ないで夜通しで働いていてくれる、本当に感謝して祝福を祈ったり、三浦愛子さんはこれにより、ギャフン、私もギャフン参ったと思ったと言います。まあ、考えてみると、耳の聞こえない人に物音がうるさくて眠れないなどと言ったら、そんな思いを一度でもいいからしてみたいと言われるに違いない。まあ、聞こえる耳が与えられているということに感謝する、見える目が与えられて見えるの感謝する、あるいは歩ける足があって歩くことができる、感謝する、話せる舌、口、そして歌うことのできるこの口があるということにこう感謝する、まあ、本当に感謝すること、そういうことに感謝することができたら、私たちの生活は随分と明るく変わることができるに違いないと、そう書いているわけですね。まあ、足が棒になるまで立っていて、もう一生に一度も立てない足の人を思ったなら、そこにおのずと単なる不平不満以外の思いが生まれてくるに違いない。私たちの生活とか私たちの心の毎日の歩みがですね、本当にこの不平不満で、あるいはこの苦しみや嘆きで、あるいは苦々しい思いで、いつもいつもいつも、こうなぜだろう、どうしてだろう、なぜというそういう思いで満たされて毎日を過ごすとしたら、なんとそれは、まあ、悲しいというか苦しい辛い人生なのでしょうか。三浦愛子さんが言うように、私たちの生活がともすれば感謝の思いよりも不平不満に満たされるこうことがあまりにも多い私たちのこの現実であるんですけれども、感謝できる種を見回そうとする姿勢は大切なのではないかとこう言いたいのだと。自分自身のかけがえのない一生を本当に真実に豊かなものにそうなるんではないか、することができるんではないかと、そういうことですね。クリスチャンでもやっぱり喜べない時がある、苦しみがある、悲しみがあります。またクリスチャンである神様を信じているというものでも、やっぱりこのことを感謝しますと言えない痛みや苦しみ、悲しみを通ることもある。でもだからこそ、その弱さ、苦しみを知っている神様が私たちに、絶えず祈りなさい、絶えず祈りなさいと招いている。まあ、それはいつでもどんな時でもどんなことでも私に祈りなさい、祈り求めなさいと、私に叫び求めなさいと招いていてくださるということでもあります。そのこの主よ助けてくださいと叫ぶことができる、祈ることができるということが、実はやっぱりクリスチャンの恵みである、特権であると私はこう信じています。で、神様自身の方も私を呼びなさい、そうすれば私はあなたの理解を超えた理解を超えた大いなることをもってあなたに答えようと、こう言ってください。私を呼び求めなさい、祈りなさいと、そう呼びかけていてくださることです。喜ぶ者と共に喜び、そして泣く者と共に泣きなさいとイエス様は言われました。 息子を亡くし、そして娘を亡くして遺体を本当に運んでいこうとする葬式の列に出くわして、イエス様もそのお母さんの痛み苦しみを持ってイエス様も涙を流しました。共に涙を流してください。人の弱さも痛みも悲しみもよくご存知であるイエス様ですから、いつも喜びなさい、すべてのことを感謝しなさいという、どんなことでもというこう非人間的な勧めではないわけであって、絶えずだから祈りなさい、私に呼び求めなさい。神様が喜んで私たちのすべての祈りを聞いていってくださるお方ですし、神様のふさわしい方法でその大いなる愛と恵みと力で私に必要な慰めを与え、そして力を与え、癒しを与え、解決を与えて、あの喜べないこの出来事の中、この状況の中で悲しみを喜びに変えていってくださるお方であると、そうと思いますし、このことあのことを感謝、とても感謝できないと思うような、そういう出来事の中でだから祈りなさい、どんなことでも私に祈り求めなさい、叫びなさい、主を助けてくださいという時に、感謝のできなかったあのこと、このことがやがて振り返ってみると、本当に神様が今の今日のこの私をであることができるようにと、あのことも、このことも感謝と益と変えてくださったと、こういうこともできるように助けを与え、力を与え、慰めを与えて導き続けてくださる神様。まあ、毎日朝足をかないと10分か15分程度短く、毎朝この聖書を言葉読んで短くお祈りをしているんですけども、まあ今日のところも6月16日もですね、まさにそういう言葉を与えられていました。苦難の日には私を呼び求めなさい、主よ私の祈りを聞いてください、私の叫びがあなたに届きますように、私が苦しんでいる時に御顔を私に隠さないでください、私に耳を傾けてください、私が呼ぶ時に早く私に答えてくださいと。神様の方が苦難の日には、悲しみの時には、苦しみの時には、私を呼び求めなさい、主を助けてくださいと、そう呼び求めてよいのだ、呼び求めなさいと神様がですね招いていてくださるんだ。弟子たちも恐れおののき、痛み悲しんだこともありますし、この2019年のこの歴史、クリスチャン・キリスト教会の歴史も、その喜びの時というか、ね、全て感謝の時というよりも、本当に試練や困難や迫害や戦いの中を通ってきたということが、むしろ多いのではないかと思うことがたくさんあるわけです。弟子たちも叫びました、主を助けてください、主をどうぞ助けてくださいと祈り求めた。まあ、イエス様はその見てを持ってですね、その弟子たちをも本当にすぐに助けてあげたり、神様の最善の方法で本当に助けてあげたりしてくださいました。私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆にこの恵みの御座に近づくことができる。だから近づきなさい、求めなさいと聖書は私たちも教えていてくれます。それが本当にこのクリスチャンのですね、大きな大きな恵みであり、特権なのだ、祝福なのだと思います。神様が一人一人を本当にこう愛していてくださり、この歌詞のそのバースの途中のところも書いてありますけれども、まあ、ひろこさんこの前説明してくれましたけれども、まあ、神様が顧みてくれないと思うような時、そう自分自身が感じてしまう時でも、振り返ってみると、神様が私を今ここにこのようにあることができるように、神様が本当にあのこと、このことをですね、助け導いて今の私をあるようにしてくださっている、感謝しますということができるように神様は守り支えてきてくださったのだと、この歌詞をですね歌っていることです。私たちも 苦しい時、悲しい時には主を助けてください。絶えず、いつも、どんな時でも神様に祈り求めること、叫び求めること、そうすると主は本当に最善の方法で、そして私たちの理解を思い超えた方法で神様と助けと力をお与えください。あのことも、こともこのことも喜ぶと考え、そして感謝することができる、その時を必ず与えてください。信じて、私たちもですね、まあ、特にこのゴスペルクワイアですから、一緒にこう歌える、口がある、舌がある、声が出せる、このことを喜びながらですね、こう主を賛美し、そして一緒にこの主に求めていきたいと思います。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて、感謝しなさい。そのような歩みが共にできるように願って、祈り、また歌い続けていきたいと思います。じゃあ一言お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を愛していてくださること、私の目にはあなたは高価でたっぷりと私たち一人一人を愛し、また祝福し恵みを与えようとしておられる神であるということを信じてありがとうございます。この地上の生涯、この世の中を生きていくということは、いつも喜んで全てのことを感謝して歩んでいくことのできないような様々な試練、困難、悲しみや戦いがあります。この弱い肉体も様々な病、本当に苦しみ、痛み、嘆き、叫ぶということも少なくはない私たちです。今は本当に2人に1人が癌で、亡くなっていくという時代があり、身近な私たちの教会の中で、私たちの友人の中でも、なんと多くの人が癌で痛み、苦しみ、戦っていることでしょうか。喜ぶことができない、また感謝することができないという状況の中にも、私たちは絶えず祈りなさい、いつでもどんなことでも私に呼び求めなさい、祈り求めなさい、あなたが招いていてくださいます。必要な助けを、力を、勇気をどうぞ与えてください。そして私たち一人一人にも、このことを、あのことの中で、先に求めるようなその中にどうぞ生きていく勇気と力を与えてくださるよう、やがて悲しみ、喜び、また試練の中を忍耐を持って取り抜けていくときに、あ、本当にあのこともこのことも私の益のためであった、本当に感謝しますということができるように変えてくださる神の愛と真実を信頼して歩んでいくことができますように。そしてどうぞ声を合わせ、心を合わせて、素晴らしい神様、あなたを賛美する、ゴスペルを歌い続ける、そういう素晴らしい仲間と共にあなたを褒めたたえていくことができますように、どうぞ私たちを助けに来てください。尊い主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。